今日実はルカの福音書の一章のところから順番に見ていくんです。イスラエルの民は救い主が来るように祈り続けていました。神殿で一番祈られてたのは救い主が油注がれた方メシアがやって来られるのを毎日毎日祈り続けてたわけです。香が毎日一日に2回焚かれてたわけですけども、その香を焚き祈り救い主がやってくることを祈り続けました。いつやってくるのかなって、あの旧約に予言されている救い主がいつやってくるのかな、祈り続けてたわけです。祈り続けた時にいつやるんだ、もう来ないのかなというね、思うぐらいだったかもしれません。しかしある時ね、ザカリアのところに、そして、マリアのところに、天使がやってきて、そこで語るわけですね。救い主がやってくる、またバプテスマのヨハネが先に来て、道を備えると、ね、私たちも祈り続けましょう。主が必ず祈りに応えてくださいます、ね、皆さんが救われてほしいと願っている方、教会に来てほしいと願っている方、諦めることなく日々祈り続けましょう。その時に主が必ず答えてくださる時が来ます。ね。できればそれが今年のクリスマスであることを期待していきたいなと思います。さあ、ルカの福音書の一章のところから見ていきますけれども、ルカの福音書一章の、今日はですね、少し長めなんですけども、5節から順番に見ていきたいと思います。このクリスマスシーズンはクリスマスの箇所から順番にメッセージしていきたいというふうに思っています。ルカの福音書の一章の5節から7節のところを皆さんで一緒に見ましょうか。3、はい。ユダヤの王ヘロデの王、ユダヤの王祭司がいた。アロンの子孫で名をエリサベツといった。二人とも神の前に正しい人で、主の命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリサベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。今日はですね、特に二人の人物を見ていきたいと思います。二人目はマリアさんですけども、一人目がこのザカリア、ね、ザカリア、そしてザカリアの妻のエリサベツも出てきますけども、このザカリアを見ていきたいと思います。ザカリアは祭司でした。先ほど言いましたけども、神殿でこの香が焚かれたり、様々な主への捧げ物が行われていく、その神殿で使える祭司だったわけです。このザカリアの姿からもまた私たち今日見ていきたいなというふうに思います。今日4つのポイントを皆さんにお伝えしていきたいと思っています。そしてまず1つ目のポイントは、このザカリアの姿、ザカリアの様子からです。5節を見ます。ユダヤのヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。ザカリアという人物は、もちろんバプテスマのヨハネの父親になるわけですけども、このアビアの国、組のものでってね、なんか組のものでって最近ちょっと構想が多くてなんかあれですけども、いくつかの組が分かれていました。祭司は、大体2万人ぐらいいたわけです。ね、祭司なんか少ししか、少数精鋭で少ししかいないかなと思うかもしれませんけど、2万人もいたわけですね、祭司がね。祭司が2万人いて、あまりにも多いので、ダビデ王様の時代に、くじで、いくつかにこう分けていきました。1000人ずつぐらいで、だいたい24組に組が分かれていました。24組あって、そして、そのダビデ王様の時、ダビデ王、そして、その後のエルサレムの神殿が建った時なんで、ソロモンの時ですね、順番を決めていったわけです。このアビア組、アビアの組、なんかアビア組ってなんかちょっと、イメージがあるんですけど、アビアの組、これは8番目なんです。なので24組あるうちの8番目。で、各組は、1週間ずつ担当します。なので、1年間に2回担当がやってくるわけです。半年に1回、24週ずつ、合計48週のうちの2回を、このアビア組が担当していくわけです。で、この各組が1週間担当する中で、朝というに香を焚き、また様々な捧げ物とか神殿の方で仕えていく。それをこの祭司たちはしていきました。ねえ、1年間に2週間。二週間がこの彼らの担当なわけです。そしてこの千人ぐらいで共に仕えていくわけです。で、組の誰かがこの奥の聖女のところのところで香を焚いていく役をしていくわけです。朝と夕と。で、これも、実は九時で決められていたということが後ほど出てくるわけです。ね、ザカリアは このアビア組の一人でした。彼は6節を見ると、神の前に正しい人で主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。この落ち度なく行っていたというのは、非難されることなくという意味でも書かれています。非難されることがない正しい人でした。しかし7節を見ると、子供がいなかったと書かれています。今でしたら私たち子供がいなかったと言ってもそれほど、もちろん与えられた一番素晴らしいことなんですけども、子がいなかったっていうのは当時はある意味こう致命的なことでもあったんですね。子が与えられないというのは不信仰なんじゃないかとか、子が与えられないというのは何か問題があるんじゃないか、すごいプレッシャーが今、現代以上にありました。さらに彼らは若い時から子供が与えられるように祈り続けていきました。しかし、エリサベツが不妊で子供が与えられなかった、そのことが書かれています。8節から、9節を、皆さん一緒に見ましょう。3、はい。さて、ザカリアは自分の組が当番で、神の前で祭司の務めをしていただき、祭司職の慣習によってくじ引きた頃、主の神殿に入って香を焚くことになった。アメン。ここで、ザカリアは自分の組が当番の時がやってきました。そして神の前で祭司の務めをしていた時に、祭司職の慣習でくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。くじが当たったわけですね。ちょっと年末ジャンボ宝くじと違いますけども、くじが当たったわけです。このくじというのは神様の御心を表すという意味でくじを引いていました。ね、当たったら大儲けとかそういうのじゃないですよ。でも、この、くじに当たって祭司職のですね、この一番最高のこの香を焚くっていうですね、役割。この香を焚くっていうのはすごく栄えある仕事なわけです。実は一生涯に一回しか回ってこないんです、これね。当時の、聖書以外にも残されている書物とかを見るとですね、この祭司のこの香を焚く役割というのは、全生涯で最大で一回、最大で一回って決められているわけです。そしてこの役が回ってこない人もたくさんいるわけです。2万人いる祭司たちの中でこの香を焚くというのをできたのはまあ大体半分から3分の2ぐらいじゃないかなと思いますね。1日2回ずつそれを回していったとしても。残りの人たちは残念ながら一生の中で一度も香を焚くことがなく祭司職を終えるという、まあ悲しいというかくじが当たらない人たちもあったわけです。ということはここでザカリアはだいぶ年を取ってからようやくくじが当たったわけですね。ここまで来て、ね、もし若い時に当たってたらもうその後もう回ってこなかったってことですけど、ザカリアはついに、ようやくこの香を焚く仕事が回ってきた。初の香を焚く仕事。そして、どうやって焚くか、まあ練習したのか、イメージトレーニングをしてたのかわかりませんけれども、経験豊富な香を焚く人は誰もいないわけですね。一回ってことですからね。ザカリアはここで出てきました。実はザカリアという名前はですね、主は覚えておられるという名前ですね。主は覚えておられる、もしくは主は忘れておられない、それがこのザカリアという名前です。主は覚えておられる。でもう一人のこの奥さんのエリサベスの方、それはね、主は誓われるってことですね。主は誓い、それが誓うっていうこと、それがエリサベスの名前です。神様はこのザカリアのことを忘れておられなかったんですね。覚えておられたんです。彼の正しい姿、彼の忠実な姿、そして彼に子供がいないこと、長年祈ってきたこと、そして長年このくじが当たってなくて、こう、託役が回ってないことも覚えておられたわけですね。今日皆さんにお伝えした一つ目のこと、主は私たちを覚えておられるということを皆さんにお伝えしたいと思います。今日のクリスマスメッセージの最初のこと、それは、主は私たちを覚えておられる。神様は私たち一人一人の必要を覚えておられます。皆さんの前にして今祈ってないお祈りも覚えておられます。前これが癒されるかなとかこれがあって期待して覚えておられなく、もう今自分自身が忘れても神様覚えてらっしゃる時ありますからね、お祈りね。ね、私たちの祈りを主は覚えておられます。私たちの状況を覚えておられます。ザカリアに、もしかしたら一生もうこの香を焚く当番回ってこないかもしれないなって恐れもあったかもしれないですよ。でも彼に回ってきました。しかもこのタイミングで天使がやってくるわけですね。すごいタイミングですね。このザカリアに主は覚えておられました。またイスラエルの民のことを覚えておられたと思いますね。この香を焚きイスラエルの民は救い主がやってくることを祈っていました。もちろん不信仰な人たちもたくさんいました。後に出てきますイエス様を十字架にかけた時の様子を見ていくと、政治家たち、祭司たちにも非常に どうしてこんな風にっていう人たちがたくさんいたのも事実で、でも敬虔な方々もあったわけですね。そのたくさんの祈りを主は覚えておられました。ね、イスラエルにまずバプテスマのヨハネを、そしてイエス様を送ってくださる。主は私たちを覚えておられる。ね、イエス様が来られる前にたくさんイザヤ書も含めて予言されていました。もう忘れ去られたのかな。もうだいぶ時間経ったな。でも、イエス様は誕生してくださいました。私たちも祈るときに、主はなんですぐ答えられないんだろうと、ついつい思ってしまいます。私たち、忙しい時代ですし、なんかその日に結果が来ないと心配になったりするわけですね。いつ連絡しますとか言われて連絡が来ないと心配になりますね。電車が何時に来ますとか言って遅れたら大体何かトラブルがあって来ないわけです。でも私たちついついすぐに急ぎすぎてしまう。神様どうぞこの祈りの答えを明日の朝までに教えてくださいとかね。今すぐ教えてください。どうしてですか？もうダメだとかね。私たちなりがちです。でも主は忘れることがない。覚えておられます。主のタイミングで必ず答えてくださいます。ね、このクリスマス主が私たちを覚えておられるってことを、期待していきましょう。ね、皆さんが伝道してきた方、祈ってこられた方、その方々の救いや、また様々な素晴らしい御業をこのクリスマスに見ることができるんじゃないか、そのことを期待していきたいと思います。さらに二つ目のところに進んでいきたいと思いますけども、少し戻りますが、今日皆さんにお伝えしたい二つ目のこと、それは主の前に正しく歩む、主の前に正しく歩むということです。主の前に正しく歩むこと、それが二つ目のことです。六節のところに、このザカリアの姿が書かれています。ザカリアと奥さんのエリサベツの姿は、六節二人とも、神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。非難されることなく行っていた。私たち主の前に正しく歩む必要があります。このザカリアも、後ほど出てくるマリアさんも、彼らは主の前に正しく歩む人でした。これがある意味主に用いられるものというか主に祝福される人の秘訣です。ねえ、ある時突然変異で変えられてですね、もちろんなんかものすごい罪深い生活してすごい変えられて用いられている方たくさんいらっしゃいます。でも用いられる前にやっぱりまず正しくしっかり歩むところからスタートです。間違った歩みの中でそのまま主が用いられていくってことはありえないです。どこかでつまずいてしまいます。ザカリアの姿どうでしょう？功の順番がずっと回ってこなかった。子供が与えられていなかった。様々な不安もあったと思います。しかし、主の前に正しく全ての命令と掟を落ち度なく行っていた。この姿を主は見られたなというふうに思います。マリアさんも後ほど、まだ若いマリアさんでした。でもマリアさんの姿を見ると主の前に正しい人だったなって思いますね。その主の前に正しく歩むときに主の声を正しく聞いていくことができます。主の前に非難されることなく主の命令に掟に従っていくときに主はあなたをさらに祝福し用いたいと願ってくださいます。それがある意味大前提です。ねえ、ぜひ皆さんがさらに祝福されたい。さらに主からの語りかけを聞いていきたい。さらに主の栄光を見ていきたい。そう思われるならこのような姿で行きたいなと思います。若いか、年配かは関係ありません。今日感謝のことにザカリアもマリアもちょうど年配の方と若い方だと思う。まあザカリアの年齢がね、どれぐらい年配だったかってね、まあ、子供を産むことはできないぐらいの年齢だったということですけども、具体的な年齢までは書いてないです。でも、私たち、年齢は関係なく、若くても、年配の方でも、主の前に正しく歩んでいきましょう。その時に主は必ず私たちを用いてくださいます。導いてくださいます。もし皆さんの中で悔い改めてない罪があるならば、悔い改めていきましょう。正しくない歩みがあるならば、正しく改めていきましょう。悪い習慣があるならば、やめていきましょう。ちょうど、あと1ヶ月、2019年残っています。ねえ、2019年あと1ヶ月残っています。どうでしょう皆さん、よく祈り、よく聖書を読む、一年だったでしょうかって言うと、思われるかもしれないです。でも、あとまだ一ヶ月あります。この一ヶ月大事だと思いますね。来年になったら頑張ろうとかね、思うかもしれませんけど、まだ2019年あと一ヶ月あります。良い習慣を築き上げるのは3週間必要と言われてます。まだギリギリ3週間ありますね。3週間で良い経験を、良い、そういう習慣を身につけて、ラストの一週間を過ごして2020年に入った方がもちろんいいと思います。 大体今できてなければ来年できる保証はないと思いますね。ねえ、来年やろう、再来年やろう、10年後にやろうでそのまま行ってしまう可能性があります。私もぜひ、教会の皆さんと共にもっと祈り、もっと聖書を読んでいくためにどうしたらいいかなということを最近すごくよく考えています。何かしら皆さんと一緒にこう聖書通読どうやってやれるかなってね、いろいろ考えています。なんかもうちょっと良いビジョンが与えられたら、ね、普通ではない聖書通読表を作った方がいいかなとかね、なんかいろいろ考えたりしてるんですけど、なかなか手が回ってないんですけど、でもぜひ、来年、1月からなのか4月にそれをさせていただくか分かりませんけど、何か一緒に皆さんのところにもっと祈り、もっと聖書を読む、そういうことをしていきたいなというふうに思います。祈るときに、聖書を読むときに、まさにこのザカリアのような姿で忠実に、敬虔に、目立たないその姿でいいと思います。しかし主はそのザカリアに目を留められて覚えておられました。私たちも主の前に正しく行きましょう。さあ次に行きたいと思います。ちょっと長くなっていきますが、この後、実は、10節から先を見ていきたいと思います。ちょっとですね、長いんですけど、10節から17節までを交互に読みましょうか。彼が子を託く間、外では大勢の民が皆祈っていた。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。ザカリアが子を託くためにこの神殿の中に入っていったとき、そして民は外で待っていたわけです。甲がこう立ち上った時に心を合わせて一緒に祈ったわけですね。この甲が焚かれている、それを見ながら、甲がですね、こう煙がこう上がっていって、こう天に上がっていく時に、甲は祈りを表していました。私今年ね、メッセージでも語りましたけれども、この香りは、甲は、炭火のところにこう、香油を垂らしてジュッとこう油のこの煙が上がった時に、あれは祈りを表していたわけです。天に届く祈りを表していたので、人々もそこに心を合わせて祈りました。救い主が来ますように。そしてまたそれぞれの祈りをしていきました。ザカリアも祈ってたわけですね。救い主が来ますように。預言書に書かれているように、救い主が来ますように。また、もしかしたらザカリアは祈り続けていたのか、祈りが止まってたかわかりませんけども、子供が与えられますように散々祈ってきたと思います。するとですね、やってきちゃったんですね。御使いが。このタイミングで一生に一度のこの甲を焚くタイミング。ね、あれだけイメージトレーニングして、これだけ予定ね、来るといいなと願ってたものがついにやってきた。一生涯に一回のこの甲を焚く順番ですよ。間違ってやっちゃいけないなとかいろんなことも考えながらやってたと思いますけども、そんな時に、なんと、ガブリエルさんがやってきちゃうわけですね。びっくりするわけです。12節見ると、これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われたっていうんですね。誰だこれはってね。なんでこんな自分が甲を焚くタイミングでこんなことがね、起こるなんてこと聞いてないってなるわけですね。自分のタイミングで。できれば違う書の順番にしてと思ったかどうか、この一瞬思ったかわかりませんが、この甲を焚く順番、外で皆さん待ってるから早くしないといけないし、どうしようとなったと思います。散々ザカリアも祈ってきましたけども、実際に見つかりが来たらびっくりするわけです。後ほどわかりますけど、この見つかりは、ガブリエルっていう名前なわけです。ガブリエルだって言うわけですけども、もうね、このザカリアからすると、ガブリエルってダニエルの時代に一回出てきてますけども、500年ぐらい前に、ダニエルの前に出てきたガブリエルさんがついに私のところにやってきたってね、なんか、どうでしょう、私たちがね、なんか戦国時代に出てきたキャラクターの誰かがですね、目の前に急にやってきたらびっくりするのと同じようにですね、ガブリエル、見つかりガブリエルって名前聞いてたけど、なんで500年を経て私の前に今ここで、こう炊く時にこのガブリエルがやってきたのってね、びっくりしたかもしれないです。また、ガブリエルの姿も、 非常に素晴らしい神の栄光を表しているね、この天使の姿だったと思います。ガブリエルは取り乱して恐怖に襲われてしまいました。ね、この反応はマリアもある意味、びっくりしたっていうふうに書いてありますけれども、びっくりしたわけです。しかしこの後で、これがバプテスマのヨハネで、そしてそのバプテスマのヨハネが、この道を整えるために送られるんだ。それが子供として与えられていくんだ。そのことが表されていきます。ザカリアはこの後で、びっくりしていきます。18節から先を見ていくと、ザカリアは見つかりに行った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っていますと言いました。なんかアブラハムとサラを思い出すような感じですけれども、ここでザカリアは、実はあんだけ祈ってきたのに、救い主がやってくる、まあ、バプテスマのヨハネがやってくる、ね、この、悔い改めに導く者がやってくるってことはもう救い主がその後でやってくるってわかるわけですよ。救い主がやってくることがわかった。しかもそれが自分の子供として与えられる。自分に子供が長年望んだけど与えられる。そのタイミングがまさかだけども自分がこの甲を託く神殿に入った順番の時に語られた。最高のタイミングですけども、ここでザカリアはびっくりしてしまい、そして信じることがある意味できなくなってしまいます。20節見ると、見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉はあなたが信じなかったからです。ね。21節見ると、民はザカリアを待っていたが神殿で手間取っているので不思議に思っていた。で、22節を見ると、ザカリアは出てきたけれども幻を見ていたので、この口が聞けない状態になってしまっていたっていうんですね。ねえ、ザカリアはあれだけ待ち望んでいたのに突然それが起こったらびっくりしました。まあ、私たちもそうかもしれないですね。長年祈っていたけどこの人救われるかなとかね、こんなこと起こるかなと思ってた子でも主は覚えておられて確実に、してくださいます。ねえ、私も長年祈っていて。だいぶ経ってから急にこう救われる友人が起こされたり、昔導いていてそれから全く音信不通になったけれども、最近になって急に向こうから連絡を取ってきて、久しぶりになって共に祈ったりするようになったり、そういうことが起こります。不思議ですね。本当に主のその設立というのは不思議だなというふうに思いますね。まあ一人の友人は香港に、まあ今度ちょっと帰国するって2日前にメールが来たんですけどね、昔、キャンパスクルセイドの頃に伝道していて、その後、なかなか会えなくなってしまって、連絡先もなくなってしまってたんですけど、向こうから Facebook で見つけてきて、実は今香港に駐在していてて、久しぶりに連絡取ってみたくなったって言って連絡してくれて、ちょうどその一週間後に僕香港に行く予定にしてたので、3年前それで連絡取って、香港の空港に彼来てくれて、一緒にお祈りして、それまでの歩みを共に振り返りました。一回信仰告白の祈りはしてたけど、その後で彼はバックスライドしてましたけど。で、それから3年ぐらいたまにメールしてました。今年の夏、香港に行った時に彼に会って、半日ですね、私と菅原道夫先生を観光に連れてってくれたんですね。もう駐在員で立派にやってて、向こうの支店長までやるようになっていて。ものすごく祝福された状態でした。でもなんかいろいろ聖書のこととかも聞いてくれて、一緒にお祈りしたりしました。その後香港の情勢が悪くなって、大丈夫かなと思って心配してたんですけど、やっぱり子供たちが学校に行くの大変だったり、地下鉄も止まってるとかっていう状況なので、年内に帰国することになって、ね、なったんですって連絡くれましたけど、もう本当に神様のタイミングだなと思いますね。向こうから連絡してくれたタイミング、香港に3年前に行ったタイミング、今回夏行ったのもね、もしもうちょっと後だったら会えなかったかもしれないですね。神様が、その祈りに応えてくださる。僕も彼のために祈り続けてました。ます。でも、あれから、大学時代から十数年経つ中で、その祈りの頻度っていうのはだいぶ覚えてるけども、正直落ちてたかもしれません。なんかこれね、ちょっとなんか映像というかなんか撮られてて、あんま祈ってなかったのとか思われたらちょっとあれですけど、でも、2000何年ぐらいの時に祈ってた、ね、そして10年以上経つ中で、私の祈りももしかしたら頻度は減ってたかもしれない。でも、主はその祈りを覚えてくださってたなって思うんですよね。私たちの祈りを覚えておられる。そして主は、答えてくださると思います。ね、ここでザカリアはびっくりしてしまいました。 そしてその後で、もう一人の登場人物のマリアを次に見ていきたいと思います。26節から先に少し飛びますけれども、26節から、そうですね、先ほど38節まで読みましたので順番に私の方で見ていきたいと思います。26節見ると、さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。28節から、33節までを皆さん、交互に読みましょうか。御使いが入ってくるとマリアは言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。マリアのところにこの御使いガブリエルがやってきたわけですね。先ほどザカリアのところに来ましたけども、次についに救い主の誕生、そのことが伝わってくるわけです。ここで先ほどザカリアはあんだけ祈ってたけども、ついにこう目の前で言われた時にびっくりしてしまって、ある意味不信仰になってしまったわけですね。信じることができなかった。なので口が聞けなくなってしまいました。一方ですね、ここでこの後出てきますけど、マリアの姿というのはある意味対照的な部分があります。マリアはですね、受け入れていくわけです。でも最初の反応はザカリアと似ています。29節見るとマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだって。それは考え込むでしょうね。皆さんどうでしょう。皆さんこの中に10代の方がいてですね、10代の女性の方で、突然あなたが救い主を、あれほどイスラエルのためが祈り続けてきた、あの予言された救い主があなたから生まれますとね。しかもですね、この時にガブリエルさん、確認取ってくれたらいいと思いますね。もしよろしければあなたはどうでしょう、信仰が良さそうなので、もしあなたが OK だったら救い主ちょっと身ごもってみませんかっていうふうにね聞いたかって言ったらですね、違うんですね。28節見ると、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますね。そして30節、皆さん、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスをつけなさいってね、もう断定されてるんですね。もう人生決まってしまったような感じですね。確認されなかったわけです。ねえ、マリアはいろいろ思ったでしょう。ある意味ザカリアと似てます。なんでこのタイミングでと思ったかもしれません。マリアのタイミングがどうだったか、それを見るとですね、マリアは結婚の予定を、もう言い名付けがあるというね、結婚の予定がありました。祈り続けて結婚を控えていたわけです。彼女は処女だったわけです。そして、そんなに裕福な家庭じゃなくて貧しい家庭だったと思われます。貧しい家庭。その彼女のところにですね、しかも当時の結婚平均年齢はだいたい10代ですから、10代後半ぐらいでしょうか。10代後半で、言い名付けがいて、結婚間近で、そのタイミングで、おめでとうって、あなたは、妊娠して、救い主を産みますって言われたらね、びっくりなわけですね。彼女の思い描いていたヨセフとの人生が、貧しいながらも主の前に正しく歩んでいけたらという人生が、一気にガタガタと崩れ落ちていってしまうわけです。しかもですね、当時のこのナザレの人口はですね、だいたい500人ぐらいだったって言われてるんですね。ナザレの人口全体500人。あそこの鵜沼第二小学校が1クラス30人ぐらいが4クラスぐらいで、1学年が120人ぐらいでしょうか。6クラス。鵜沼第二小学校よりも学生数が、学生じゃない、ナザレ村の人口少ないわけです。だからもうずっと一緒に住んでたら、どこどこさんの誰々とすぐわかるわけですね。あそこの何々さんの娘さん妊娠しちゃったらしいとかね。もうすぐ噂になりますよ。なんか最近見かけないけどどうしたんだろうとかね。だからマリアもいろんな恐れがやってきたと思います。しかも当時、もし不貞で妊娠が発覚していたら、訴えられたら、ヨセフが訴えた場合は、マリアは石打ちの刑にならないといけなかったわけです。殺されるっていうことが待っていたわけです。もしヨセフが、 もしそれを受け入れたとしても、結婚しないと後でね、晒せることを決めたっていうふうに書いてありますけど、晒せるとなったらマリアは結婚もできない可能性が高い、子供も育てないといけない。でも女性で働くことって難しいので、物乞いをするとか本当に落ちぶれた生活をしていかないといけない、それが待っているわけですね。いろんな恐れがマリアにはやってきたと思います。でもマリアのしたことの素晴らしさ、マリアはどうしていったか、34節から残りの38節を交互に読みたいと思います。マリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるでしょう。私は男の人を知りませんのに。皆さん、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。マリアは言った。ご覧ください、私は主の恥ためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると見つかりは彼女から去っていった。今日皆さんにお伝えしたい3つ目のポイント、それは主の御心を受け入れるということです。主の御心を受け入れるということです。ザカリアは主の御心をある意味受け入れましたけども、驚いてしまって不信仰がやってきました。マリアも驚きました。しかしマリアのある意味ザカリアよりもさらにと比べてしまっていいかわかりますけど、さらに素晴らしいところ、それはあなたのお言葉通りこの身になりますように。その主の御心を受け入れる信仰です。その信仰があったからこそ主はマリアを選ばれました。10代だったけれども、そのマリアを選び、そのマリアの状況を見て、この子なら大丈夫だ、素晴らしいなと思いますね。だからある意味こうカトリックの方々とかマリア信仰とかにこう進んでいってしまう部分あるのかなと。それぐらいマリアの信仰をありえないぐらい素晴らしい。確かに私たちマリアのこと素晴らしいなと思いますけど、でもマリアも人です。最初驚いたって書いてありますからね。マリアにもいろんな不安や恐れがよぎったと思います。でもマリアから私たち教えられること、それは主の御心を受け入れる心があったということです。マリアはもしかしたら本当に大変な状況になるかもしれないということがあったけども、それでも御心を受け入れていきました。38節を見ると、マリアは言った。ご覧ください、私は主の恥ためです。どうぞあなたの言葉通りこの身になりますように。この主の恥ためというのは主の奴隷ですというのは デューロスってね、奴隷しもべ、そのことの女性形が使われています。私は主の奴隷です。私は主のしもべです。私たちはある意味ここにいる一人一人は主によって作られたもの、主のものです。主の前に取るに足らない一人一人だと思います。もちろん主は祝福してくださって私たち素晴らしい一人一人です。でも主が作られたもの、主の前のある意味私たちはしもべ、はしためです。ねえ、私たちはこのお言葉通り好みになりますように、主の御心を受け入れていく、それが大事です。時に主は私たちに祈りの中で語られます。御言葉を通して語られます。このように歩んでいきなさい、新しい歩みをスタートしなさい、そのように言われる時もあるかもしれません。もちろん悔い改めなさいとかね、罪のことを指摘されることもあるかもしれません。主の前に主の御心をしっかり受け入れていきましょう。マリアはそれができたわけです。このあなたの言葉通り好みになりますように、好みになりますようにっていうのね、Let it be to me ってね、英語だと訳されていることですね。好みになりますようにってね、Let it be to me ってね、それを聞くとですね、なんかビートルズの Let it be という言葉が浮かんでくるわけですけど、あの歌はポール・マッカートニーさんが、お母さんの名前がマリアさんで、マリアさんが言った言葉のことをちょっとこのマリアさんと被せて、レッドイットビーってタイトルつけたんですけど、全然この御言葉と違う意味ですからね。レッドイットビーだけだったら、このままとりあえず行けばいいとかね。何もしなくてもいいみたいな、ほっとけばいいっていうのがレッドイットビーですけど、レッドイットビートゥーミーってこれ言ってるんですかね、マリアさんね。それは私に必ず起こりますようにって意味に、だいぶ意味が変わるわけですよ。トゥーミーがつくだけでね。ね、ちょっとビートルズだけで頭を割らないようにしてくださいね。全然歌は何も伝道にはなりませんけれども。私たち、この身になりますように、主の御心が私に起こりますように、この地に起こるように、私を通して起こるように、御心がなりますように、そのマリアの信仰を 私たちの信仰にしていきましょう。それを今日皆さんに三つ目でお伝えしたいです。そして最後の四つ目のポイントをお伝えして終わりたいと思います。それは、主の御言葉は必ず実現するということです。主の御言葉は必ず実現する。それが四つ目のポイントです。主の御言葉は必ず実現する。38節に書いてありますね。マリアは言いました。ご覧ください。私は主の発しためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように、主の御言葉がなりますように、願わくは私を通してこの身に起こりますように、それがマリアの信仰でした。御言葉は必ず実現します。アーメンですか？聖書は語っています。アブラハムは、子供がいませんでした。先ほどザカリアとエリサベスのような感じでした。でもどうでしょう、アブラハムには子供が与えられたでしょうか？大丈夫ですか？雨ですか？雨ですね。そして子孫は増え広がったでしょうか？星のように、ね、海の砂のようになってるでしょうか？ね、なってますね。ある意味霊的な子孫である私たちもその一人なわけですね。イスラエルの王国が成り立っていきました。崩れていきました。しかしその後で救い主がやってきて神の国がなっていきます。イエス様は予言通りにやって来られたでしょうか？雨ですね。聖書に書かれている予言が間違いなく起こっていっています。それを私たちは信じています。それを見てきました。じゃあこれから先に起こっていくこの聖書の予言も必ず起こっていく。雨ですか？雨ですね。この地の果てで素晴らしい救いの御業が起こっていく。予言されています。キリストが再び来られる。予言されています。雨ですか？必ず起こると信じていらっしゃるでしょうか？いやーと思うかもしれませんね。私たちある意味ザカリアのように祈り続けてるけれども、いつ起こるかな、まだ先かな、どうかなという不信仰もやってくるんですね。私たちでもその不信仰を中心に据えちゃいけません。私たち祈り続けなければいけません。主の御言葉が必ずなります。聖書に書かれているイエス・キリストが必ず来られたように、イエス・キリストは再び必ず来られます。その時まで私たちは福音を述べ伝え続けていく。そしてこの日本でも福音が広がっていき、救われる魂が起こされていく。その予言がなっていくことを信じていきましょう。必ず実現していくわけです。それがマリアの信仰のように私たちは言わなければいけません。あなたのお言葉通り、この身になりますように。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。それはここにいる私たち一人一人に語られている御言葉です。私たちが伝えなくて誰が伝えるんでしょうか。新約聖書も書かれてます。誰が御言葉を述べ伝えるんでしょうか。どっか遠くの国から何年後かにやってくる宣教師の人が語るんでしょうか。ここにいる私たち一人一人が語るように召されています。ここにいるしもべはしためが、主の前に用いられていくときに、主の霊が注がれるときに、福音を述べ伝える、ね、初代教会のところのこの場、ね、聖霊が下されたときにも予言された通りです。私たちが福音を述べ伝える役割を主が、私たちの目の前にガブリエルがやってきたわけじゃありません。しかし私たちは、一人一人語られています。主はあなたを選ばれた。あなたを通して福音を主は述べ伝えていく。主はいつ再び来られるかわかりません。しかし必ず来られる。その時まで福音を述べ伝えていく。私たちを通して救われる魂が起こされていく。この岐阜純福音教会の礼拝堂で願うか多くの方々が救われていくことを願います。福音を聞かれていくことを願います。必ずそれが実現していく。私たちに必要なのは、あなたの言葉通り、この身になりますように。その信仰皆さんお持ちでしょうか。37節にも書かれています。神にとって不可能なことは何もありません。私たちは、これは不可能じゃないか。いつ何のかな、どうなのかな。そういうことに囚われてしまってはいけません。必ず、主は再び来られます。必ず、この地に救いが広がっていく。それを見ていくことが私たちできます。この身になりますように。皆さん、その信仰が終わりでしょうか。ぜひマリアのように主の前に捧げていきましょう。マリアは決して楽な道この後通らなかったです。石打ちになったり殺されたりしませんでした。でもいろんなことを言う人たちもいたでしょう。ヨセフと結婚していきました。その中で子供たちも与えられてきました。でもマリアは絶望的な目の前で自分の産んだ子供が十字架にかけられるということを 見るわけです。ね、救い主を産み、十字架の姿を自ら産んだ子供がかかっていくのを見て、苦難も試練も、その後も迫害も受けていったと思います。初代教会が迫害を受けるときにマリアも共に迫害を受けていきました。でもマリアの人生はどうでしょう？苦難に満ちていて終わったでしょうか？主の栄光が満ちていたと思いますね。恵まれた方、私たちそのように言うことができます。聖書の中の多くの登場人物、ね、パウロとかペテロも彼らも迫害されてきました。でも彼らを通して救われる魂が起こされていき、救われる魂たくさん見て教会が起こされていきました。ここにいる私たちも、地上では困難や苦難が福音を伝える時にある時もあるかもしれません。しかし神にとって不可能なことは一つもありません。そして何よりも永遠の住まいである天に行く時に、この最高の栄光が待っています。どうでしょう、今日。このクリスマスの月間が始まる初日の12月1日。あなたの言葉通りこの身になりますように、私は主のしもべです、はしためです。その心を持っていきませんか。その心を持っていく1ヶ月だったら、主が素晴らしい御業を皆さんを通して、今まで以上にこの2019年、主を見させてくださると信じます。今しばらく祈りましょう。心一つにして、主の前に信仰を持って忘れかけていた祈りがあれば祈りましょう。病のために、救いのために、問題の解決のために様々な祈り、今しばらく祈っていきましょう。主、あなたの御心がなりますように、私の祈りを聞いてください。ザカリアに長年経ってから起こったように、私たちの祈りもどうぞ答えてください。今祈りましょう。